はようございます、おはようございますって言っちゃいました、今この撮ってるのが朝なので、おはようございますって言ってしまいましたが、これ配信するのは午後なのでこんにちはですね。はい、いつも保育の味方に遊びに来ていただいてありがとうございます、ここ最近不定期な感じでコラムがなってしまってますけれども、お付き合いいただけたら嬉しいです、前回に引き続いてですね、今日もコーチングの話を進めていこうかなというふうに思っております。ですね、コーチング、前回コーチングって見守ることなんだよとかですね、主体者、子供とか、が目的地に行くのにこう寄り添っていくのがコーチングなんだというようなお話をさせてもらいました。でその時にコーチングってやっぱり指導者というか大人、どっちかというとその本人よりも年長者が、なるので、褒めたり叱ったりですね、ちょっと評価がそこに入ってくるというような話もございます。で、どういうふうにですね導いていったら主体的になるのかみたいな話もあって、前回もそのような話をさせていただいたわけですけれども、今日はですね、どっちかっていうと、子供相手というよりはですね、若手の先生であったりとか、後輩に対して指導するミドルリーダーだったり園長先生だったりですね、上の先生が下の若い先生たちを指導するときにどういうふうにしたらいいかというようなお話がに関連してくるかなというふうに思います。褒めるとき、叱るとき、基本的に基準は一緒なんですね。で基本的に指導者とか上の先生とか、上の人ってあんまり褒めない、保育の先生はそんなことないかな、褒めるの上手なんでね、だけど逆に言うと褒めすぎっていうね、あんまり褒めすぎるとですね、評価って諸刃の剣なんで、本当に何て言うのかな、褒められてるというふうに感じられるかどうかって結構難しくて、いつも褒めてるとですね、褒められた気にならないっていうのがあるんで、あんまりね簡単に褒めすぎるの良くないんですよね。で、逆に褒めたく、もちろん褒めないのも全然ダメだし、だから評価をあんまりするっていうのはね、あんまり基本的によろしくないっていうか、感想を伝えるだけっていうところが一番ごめんなさい、失礼しました。感想を伝えるだけっていうのがね、一番大事なところのポイントになるのかなというふうに思っています。で、褒めるときも、前回変化、ちょっとした変化を見逃さないっていう話をしましたけれども、そこは子供であろうとですね、大人であろうとすごく大事なことで、上に立てば立つほどですね、ちょっとした変化を見逃さずにちゃんとそこをですね、評価をするっていうか、うまく伝える必要があるかなと思います。その伝え方というのは、感想を伝えると、あ、いいと思うわっていう、褒めようとするともう途端にですね、嘘っぽくなるので、感想を伝える。野村監督のニュース、最近プロ野球の、監督だった野村さんのニュース、ちょいちょい一周期なのかな、出てますけど、あの人は褒めるの上手でしたよね。感想をマスコミに言ってマスコミに書いてもらうという、で間接的に、なんせ間接的な方が、褒めるのもですね叱るのも間接的な方が効果が結構でかいので、叱るっていうか悪口みたいのも間接的に聞いた方が効果っていうのでかいんですね。あいつが悪口言ってたでっていうのはものすごい大きい話なんで、はい、っていうのを野村監督は非常に上手に使ってたなという感じがします。で褒めるときにですね、何を褒めるかっていう話ですけれども、能力とか人格を褒めるのは絶対に避けなきゃいけない。さすがあなたはなんとかねとかね、センスがいいわとかですね、そういうのを表現するのはなるべく避けた方がいいということがあります。心理学にはですね、原因帰属理論というのがあって、原因を、何かの現象とか変化に対するですね、原因をどこに求めるかっていうことで原因帰属理論というのがあるんですけれども、自分の内側に求めるのか外側に求めるのか、その原因がですね安定的で変わりにくいのか、不安定で変わりやすい、変えやすいといった方がいいのかな、変えやすいのかっていうことで言うとですね、内的な不安定要因に原因を帰属するっていうのがとにかく大事なんですね。その後のモチベーションとかを考えた時に、つまり内的不安定要因っていうのは何かっていうと、自分が工夫すれば変えられること、一番分かりやすいのは準備とかですね、準備であったりとか、日頃の、スポーツであれば練習であったりとか、仕事の準備であったりとか、行動ですね、そういったものは変えようと思ったら変えられる。朝例えば5分早く出てくる、10分早く出てくるとかっていうのは行動ですよね。変えようと思ったら変えられると。だけどそう、怠惰であるとかですね、その努力ができないとかですね、その性格っぽいとことか能力っぽいところにですね、話を持っていってしまうと、これはもう褒められてもあんまり効果がないんですね。 はい、あの違う別の要因が入ってきてしまってですね、あのうまくそれがあのモチベーションにつながっていかないと。だからあのいつもより5分10分早く出てきた、あ今日いつもより早く出てきたね、いいやんいいやんっていうのはありな気がします。はい、っていう褒め方をすると。でだからその変化をやっぱり褒めるっていうのは同じことですね、基本的にね。さすがお前はできるやつやなとか、そういうようなことを表現するっていうのは基本的にも絶対やめた方がいいということですね。逆に言うと叱る時も一緒でですね、あのやっぱりお前はあかんとかですね、そのなんていうのかな、人間性とかそういうところに言っちゃう、まあ保育の先生あんまりそういうこと言わないような気もしますけど、そういうことをその能力や才能やセンスっていうところにとか向き不向きとかね、そういうところに持っていってしまうのは、それはあのこの子向いてないなとか思うことはもちろんあると思いますよ。だけどそれをまあもちろん本人に言ってはダメなわけで、はい、あくまでも足りないとするなら努力や工夫や準備であったりっていうね、叱る時はそういうところだし、もしかしたらその人多くの場合はですね、そのやり方を知らないだけっていう可能性は結構高いので、そこをですねあの伝えるっていうのかな、あの一緒に考えるっていうのかな、やり方がわからないだけだというふうに仮定した時に、あのもしかしたらその人はですね、あのなんだろう、やり方を理解さえすればやれるのかもしれないので、そこは、まあ、叱るというよりはですね、努力工夫準備の仕方を一緒に考えるみたいなところがいいんじゃないかなというふうに思います。でそれをですねうまく伝えていく方法ですね、これはですねサンドイッチコーチングという方法をお伝えしておこうかなと思うんですが、サンドイッチというのはですね、ポジティブな言葉で指導内容をサンドしてモチベーションを上げながら行動レベルを上げるという方法になります。これもう20年前かな、20年もっとかな、20年以上前、25年ぐらい前か、僕がアメリカにいた頃にですね、アメリカのスポーツ心理学の授業でその先生にですね、サンドイッチコーチングっていう手法、インストラクションの手法、サンドイッチインストラクションっていうのがまあ元々の名前ですけども、教えていただいてですね、それ以来僕はあのずっとスポーツのコーチしてきましたけど、そこでですね、あのそれをこう活用しながらやってきたという、実際に使ってきて、もう本当に効果絶大です。で、まあ分かりやすく言えば、最近頑張ってるねとかっていう、そのポジティブな言葉をかけるわけです。おはようって言って、今日5分早く出てきたね、いいやんいいやんって、そしたらあの準備もできるしいいねみたいな感じで、まあある意味褒めるというかですね、ポジティブな言葉かけをするんですね。で、あのその後にですね、こうなったらもっと良くなるよっていうスタイルでですね、指導内容を入れると。こう例えば5分早く出てきたし、これこれこれやったらいいんちゃうっていうようなことを言ってもいいのかもしれないし、なんだろうね、あのスポーツ選手とかだったら、今日あのバット結構触れてたなという話をしてですね、ちょっとまだ体が開いてるし、これがこう体がぐっとこう左側の腰がね開かずにこうぐっとこらえられてためができて触れたらもっと多分あのボールにインパクト伝えられるわみたいな感じで、ポジティブに、それは指導なんですけど、それをお前腰が開いてるから開いてんねんっていうだけをボンと言われたらちょっと入りづらいわけですよね。ポジティブな言葉を言われた後だから入りやすくなってると。でできれば最後にですね、お前まだまだ伸びるでと、まあのもっとその準備さえうまくできればもっとこういう伸びしろがあってこういうことが見えてくると思うし期待してるでみたいなことを最後に伝えるっていう、ポジティブとポジティブでこうサンドする、指導内容をサンドするっていう感じですね。指導内容もできるだけ そういうふうにサンド、ポジティブでサンドするとですね、あの指導内容も結構あのどういうかな、あの前向きにしやすいというかですね、あの将来もっとこれやったらもっとこうなるでっていう、でそうなると人やっぱり聞きやすいので、はい、そういうふうにしてこうインストラクションするときにですね、なるべくサンドイッチでこう伝えていくっていう方法を考えていただくと結構いいんじゃないかなというふうに思いますし、実際にやってきて私もですね効果は絶大かなというふうに思っておりますので、よかったら参考にしていただければなというふうに思います。あの師走になってですね、もうあの年末も見えてきてですね、クリスマスムードみたいなのも あるのかな、 僕は全然クリスマスムードなんて感じてないですけど、あの多分世間的にはあるのかなという感じはします。はい、滋賀県もですね雪の気配が結構あのちらほらしていて、平山系もですね昨日はなんか真っ白に、あの上の方真っ白になってましたし、伊吹はまあ最近見てないですけど、多分ねあの白くなってきてるのかなというふうに思います。あのスタッドレスタイヤの交換とか皆さんお済みでしょうか。私実は今年新しいスタッドレスを買ってですね、25日にしかタイヤ交換できないと言われて、それまでに降らないでくれと思ったりしているんですけれども、 くれぐれも事故等のないようにですね、風邪ひかれないようにですね、気をつけてお過ごしいただければなというふうに思います。コラム気まぐれな配信タイミングになってますけれども、飽きることなくですね、お付き合いいただければ嬉しいです。またあの週末までか週末か分かんないですけど、あのまた配信させてもらおうと思いますので、お付き合いいただければと思います。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた。